QIC。
まだちょい続きなんですけどね
興味がもう本当、
まあ、ともかくこの間あの NHK の討論番組があったんですよ。松井市長と、公明党の偉い人と共産党のおばさんと自民党の大阪市の方で反対してるおばさん、北野さん、
おばさんばっかり、
で、その松井市長が非常に面白いこと言ってて、あのともかく大阪はこれからもインバウンドが大事なんだと、観光客で食っていかなきゃいけないんだと、ね、で、もうそもそも大阪っていうのはものづくりの街ですよ。
はい、そうですよ、
でそれを発展させていくことが大阪の一番のアイデンティティを守ることなんですけど、でもちろんそこに観光客が増えるのは構わないんですよ、ところがその観光のみっていう感じになってきたので、維新政治っていうのは間違ってるんですけど、でその観光で行くんだと、でそのそれで食っていけるんだっていうそのある資産があって、それは昔の景気のいい時の話とコロナになる前の話なので、で今そのじゃあ観光客は大阪どれぐらい外国から来てたのが減ったかっていうと 99.9% 減ったんですよ。99.9% ですよ、ね、世の中ではそれを 100% って大体言うんですよ。だからいなくなったんですよ観光客が。ね、でそれを、ね、このでその数字じゃ合わないでしょうと、ね、でこんなんで観光なんて言ってたらどうするんですかっていうのに対して松井市長はさすがですね、やっぱ頭の悪いやつってすごいこと言うなとあのいやこのままが続くわけないでしょうと、今は最悪ですと、最悪ってのはいつまでも続かないですよ、これから上がっていくんですよっていうことを言いました。それはそうかもしれないです、それはだって今 100% 減ったんですから、これ以上減りようがないですよ、減りようがないけれど、でもそれが上がるっていうのは、ね、彼が言うには5年以内には絶対上がってますみたいなことはいいんですけど、じゃあそれはどうしてなのかっていうと、いや世の中そういうもんでしょうとそれをテレビで言いましたからね、それを
代表がね、市の代表が
頭悪いなこいつと思ってるんです。いや居酒屋でそこら辺で飲んでるあのどっかの町工場のおっちゃんが言ってる分には構わないですけど、あれ市長ですよ、
代表、
ね、それは言ってみればさ、戦争にいつか勝てるなんて言ってた昔のバカな軍人と同じじゃないですか、全然非科学的なんですよ何をどうしたら勝てるっていうふうにするとかだったら、そうロジックも何にもないんですよね。だからそこそれですよ、その人たちを応援してたらまずい、
まずいですね、
まずいっしょ。だってだそれとあと維新の皆さんのラインナップ、どんだけそのいろんな選挙違反とか、いろいろハレンチな事件とか起こしたかっていうのを、その、ね、一覧表がねネットにありますから探してください、
検索
して
ください、本当にひどいですよね、
びっくりするから、これならず者集団ですよあれ、
本当に
だから口が悪いわ、そう態度は悪いわ、ね、そもそもね人が悪い、
勘違いしてるんでしょうね、
それで、維新でしょ、また何が維新だと、どちらかというと超保守じゃないですか、その第二自民党をやろうとしてるわけだから、じゃあちなみにこれ今日初めてこの番組をお聞きになった方は、榎木田さんって共産党の人ですかとかって思う人いるかもしれませんけど、今この瞬間で昔からの古参のディスナーは大爆笑したと思いますけど、私超右寄りですから、人によってはファシストとまで言うぐらいの右寄りなので、右なんですよ、言っときますけど、それがあんなものは絶対に信用できないっていうのはやっぱり人間として信用できないんですよ、ということで、ございまして、ちょっとここまで言ったらスッとしますね、そのうち1回ぐらいは私駅でちょっと生演説してやろうかと思ってますけども、
ね、いやしてほしいですよね、配信してほしい、それをネットに、
なんならじゃあちょっと大石さんとこと組んで、
そうですね、
組んで私
いややってほしいですよ、
私声でかいですからね、そこら辺のまあ、前熊本でね、ある人が立候補なさった時に、まあ、見に行ったら声ボソボソでみんなね、もう足止めないんですよ、
そう、
でねその時にあるちょっともともと芸人だった方が応援に来てて、その人の開口一番もうバンって声出すんで足止まるんですよ、でその技は私にもあります、
基本大阪人しっかり喋る声でかい人好きですから あ、とりあえずなんか自信ままに言っときゃそっちに釣られる。
だから大石さん、大石さん人気がじわじわ上がってるのか。あ、
もうバシバシ言う人が好きなんですよ。この人なんかすごいな、まっすぐやなっていう人が好きですね。
まあまあまあ、まあ、山本太郎もそうですよ。
もうはっきり言う人が好きです。
これね、だから大石さん言ってたけど、その本当にあの難波の駅前でやってた時に、うん、近くのホテルマンが制服のままやってきたんですって、で山本太郎のこと知らなかったんだけど、なんか外でわーわー言ってて、でじっと聞いてたら、なんかあまりに熱いことを言う人なんで、思わず出てきてちょっと一緒に写真撮りたくなってきましたね。やっぱだから、あの、いやだからあのね、あの本当に今怖がってる。その三国の凱旋の時も、俺スパイを何人か見つけたもん。
ああ、そうなんですね。
あの一緒にいた石ころ氏とかがね、大石さんとこの事務所の石ころ氏とかが、榎田さん一体何を見てるんですかとかっつって言ってたけど、いや俺ってね、意外とね刑事の目をしてるんだよね。そういうスパイとかをね全部見抜くんだよね。
臭い人間分かるんです
よ、ね、分かるんだよね。だから 俺実は刑事になった方が良かったかもしれないなっていう話を してたんですよ。すいませんでした。お便りいきたいと思います。兵庫県神戸市47歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
JR 五能線という線がこれあります。東北の、秋田県と青森県を147km 結んでおります JR 東日本の路線です。今月6日、青森県の深浦駅という駅で、12時52分発弘前行きの普通列車が定刻より5分早い12時52分に駅を出発してしまいました。
なんでこんな早い。
当時列車には20名ほどが乗車しておりましたが、この深浦駅では11分間停車するため、まあ、写真を撮ろうということでホームに出る人とかいるんでしょうね。あるいは緑の窓口で、新幹線のチケットを買う人など、7名のその乗客がホームに出ており、でこの7名を置いたまま出発。
かわいそう。
で運転士に、まあ、その定刻より早い出発だということで、まあ、ホームを走って追いかけて、その伝えようとした人もいたんだけれど、運転手さんは気づかず、でこの7名は結局隣の駅までタクシーで追いかけて、追いかけるという事態となりました。で結果7名は、次の駅でこの列車に無事合流。だから次の駅でその列車は待ってなきゃいけない。17分遅れで運転を再開しました。まあこのような定刻より早く出発することを早発と呼びますが、これは鉄道営業法で禁じられている違法行為となります。で今回の列車はワンマンの、まあ、乗車、要するに運転士さん1名で、運行している。車掌さん乗ってないと、次の駅で、置いてきぼりにした7名を待っている間、運転士さんは車内アナウンスで平誤りだったようです。乗車していた、まあでも、ね、乗車していた人のレポートでは、今回の早発について運転手さんや駅員さんに詰め寄るような場面もなく、至って平和。やっぱ逆にだって急いでるやつなんて多分いなかったでしょう、これ。で、まあ、うっかりでしたでは済まされない事態ではありますが、今回は、もうこの今回この事故たトラブルなどが起こらなかったので、ひとまずは良かったですと。事故などね起きなくて良かったということです。まあ、日本の鉄道というのは非常に正確だと言われているわけですが、です、ね、前なんかあったでしょ、どっかあれ新幹線じゃ何だったっけな、あのなんかのあのあ新幹線じゃないあれ民鉄だったかな、なんかあの1分か2分かあの早く出ちゃったんですよ。1分だったかな、30秒だったかな、なんかそんなもんですよ、本当に誤差みたいなもんですよ。でそれでその鉄道会社は張り紙を出してお詫びって言って、
へ
でそれが世界中に配信されて、何に謝ってんだかわからないと。世界中の人はその、うちの国ではあの30分遅れとか1時間遅れが当たり前なのに、ね、あのちょっと早く出たぐらいで なんで怒るんだみたい なんかそんなのがあったような気がするんですけど、まあまあ、こういうことは、まあ、あるでしょうね。でもまあ、 で電車っていうか鉄道があの途中で止まるっていうのは私何回か経験しましたけど、止まるっていうのはサービスで、
サービスで
、ええ
景色、
そうそう景色、ええ、南阿蘇鉄道っていうのがありましたね。阿蘇の立野ってとこから高森ってとこまで行ってる短い路線があるんですけど、昔は国鉄の高森線ってやつだったんですけど、でそれに乗ると、あの今あの地震であっちこっち壊れちゃったんで、あの大部分あれ一部運行してんだっけ、南阿蘇鉄道って。熊本さん全面運休今。ちょっと俺も知らない、あの最新情報知らないんだけど、だって俺放置して
全面じゃないんじゃないですか、
一部部分運転してんのかしら、うん、あでまあともかく、普通にやってた時ですよ、地震の前ですよ、うん、あの日曜日とかトロッコ列車ってやつがあって、うん、それに乗るとね鉄橋の上で止まるんですよ、うんうん、でそれ以外の時も普通 の、 あのレールバスっていうのが走ってて、それ乗ってたら、あの今日は観光の客乗っ取られるんですかとかって運転手さんが言ってそれでこう一人なんか誰かが手を挙げて、うん、あの観光ですとかって言ったら、うん、あ観光ですね、はいはい、じゃ あの皆さんお急ぎじゃなかでしょうん、よかったですか、ちょっとあの止めますけん、って言って、その
すごい
白川鉄橋の上で橋梁、あの今回の地震で、まあ、せっかくの鉄道文化祭、うん、ダメになっちゃいましたけど、
あ
そこの上で止まって、それであの、うん、あそこにほらなんかプールの子だったのは見えるでしょ、あそこはあの昔の都市田温泉ですもんねとかって
めっちゃいい人ですね、
であのそのここがあの黒川で、あっちが白川でですもんねとかって、でそういう説明をして、それでじゃあの動かしますけんとかって言って動かすっていう、そういうまあローカル線ではそういうようなものは、
ね、それぐらいしてほしいですよね、
まあ急いでる時はカリカリしますよね。ちなみに私その時急いでたんですけどちょっと用事があって早く行きたかったんですけど、ただもうそこで文句を言うのも大人げないと思ったん で、
ね、
まあでもね、あの南阿蘇鉄道はなかなかなもんでした
よ、うん、いやいいですよ、粋ですよ、そういうの、
スズメバチがなんかで、
ね、最悪
飛んでましたね、でうわ食えなとか思ってたら、うん、あのばあちゃんが立ち上がって、うん、邪魔くさかねこの蜂はとかって言い始めてでなんかあのなんか分厚い誰かが置いてった少年ジャンプかなんかがあって、うん、それ手に取ってバンバン叩いてもう一撃で殺してましたけどね、
すごいですね
怖えとか思いながらまあそういうのを味わいにぜひねおいでませ熊本へ豊肥線もねあの開通して、そして57号線もあれどうなったんだっけ、もう開通したんだっけ、もう間もなくだっけ、あの
3日か、
あの新しい阿蘇大橋、
はい、
ああ
確か、
あということでですね、ぜひあの足を運んでいただきたいと思いますね。私は当分足を運ぶ予定はないですけど、ということでございまして、さ ね、今日も盛りだくさんでお送りしてまいりましたけど、前々から申し上げております QIC 神戸ミーティング、うん、やるのかやらないのかっていう話なんですけど、はい、絞られてまいりました。今2つに絞ってるんですけど、はい、今日決めちゃおうかなと思ってるんですけどね。
おこの場で、
11月14日土曜日または11月22日日曜日です。ちなみに22日は連休です。人によっては3連休ですかね、うん、土日月ということで、なので、若干旅館とかが高くなる、
そうですね
、可能性がありますが、まあ、多分またね気温が下がってくる頃なので、第3弾が第3波が、
いやそうですね、
やってくるだろうという、でも大丈夫、怖くないからもう国がほらもうあのどうでもいいやって言い始めてるじゃないですか。
まあまあね、
もういいんですよこれは。まあともかく熊本さんどうですか、これどっちがいいですか。重要なのは熊本の意見だよね
私は14の方がいいかな。
14 がいい方がいい
と分かんないですけど、まだはっきりとは。
上田君は
ていけるかどうかがわからない、ね、
まあまあまあまあ、まあ、とりあえず今言えるのではどっちがいいですか。
真ん中の方が
真ん中っていうのはどっち、14ってこと。
そっちの方が行きやすいのかな。
ああなるほど。
後半になるとも
う
なちょいちょいありそうな感じも。
月末は何か忙しいですか。
いや
ー、まゆちゃんとかどっちがいいですか。
14
がいい、ね、14がいい、はい、じゃあ14だ。もう速攻だよ。もうこんなのもうだっていろんなのの意見聞いてたら決まんないもん、うん、こんなうちはほら民主主義じゃないから。
ひど
っ。うちはほらもうあのもう君主制だから。
で、ね、
立憲君主制じゃなくて君主制だからね。ということで、決まりました。嬉しい。神戸ミーティング11月14日土曜日です。
イエーイ。
いやーどうなんでしょうか、衆院選とぶつかるんじゃないか。
怖い。
大変なことになるかもしれません。そうなったらそうなったでちょっと面白いなと思うんですよね。
そうですね。
だからあの例えば投票日がね、15日が投票日だったとするじゃないですか、うん、で14日って最終の選挙戦じゃないですか、うんはい、そうすると、うん、中継班を外に出して、うん、ちょっと中継を入り中をやるとかっていう面白みが出てくるんですよ。そうするとあの番組があの通常の QIC じゃなくてあの QIC 選挙特番ですよ。
急にお堅い感じになる。
そうするとね、でそれで例えばの話なんですけど、例えば九州部隊が例えば16日まで休み取ったとするじゃないですか、うん、月曜日まで、はい、で月曜日に帰るとするじゃないですか、はい、ね、うん、そうすると15日日曜日にそ本当いよいようちで選挙特番やれるのよ、うん、FMC で。でほらこの間の選挙であの東京都知事選の時に選挙特番俺一人でやったでしょ。
う
つもう寂しくて。
そうですよね。
で今度はほら何人かこういるとあの面白くなるかなという。でいよいよこの FMC テレビ月テレのこの機材があの物を言い始めるのでというまあ分かんないですけど、まあ、じゃあこれで決定です。速報を誰かあの FMC の あの LINE であのグループ LINE で打ってください。11月14日に決定、いたしました。FMC リスナーの皆様あ、ねこのいろいろとディスタンスな時代ではありますが、神戸に GoTo GoTo 神戸ね。あれなんかあれでしょ、なんか使えば安くなるでしょ、なんかわかんないけどなんかあるんじゃないの。11月は違う、
大阪東京間じゃなければ。
あそう、
そこはちょっと使えない、
うん、あそうなの、
はい、
な
んかあでもお宿は安いですか。
あそれとほら今あれ今だけあの大阪はほらあの飲み食いすると2000円補助。
一応今だけですね。
大阪はね4人でね予約するとね2000円の補助があってね、しかもね難波でね飲み食いするとねさらにもう2000円出るんだよ、うん、4000円をね行政が持ってくるんで。いいね維新の政府って。
急に手のひら返した。
ここだけ
維新大好きよね。というね、いかがでしょうか。ぜひね、皆さんまああのあくまで自己責任で。ちなみにあの会場は神戸まちづくり会館のホールだと思います、うん。でであそこもディスタンスが設定されております。はい、100人まで入るホールなんですが、現在は半分と決められておりまして50人以上は入れません。まあもともと50人来ないしね。ということで、いやでも分かんないよ、あの1年でだいぶ大阪での認知度上げてるからね FMC。
うーん
あーそうです
ね、
今回の件もありますしね。
相当頑張ってます、
榎田さん頑張ってます。
でそうなるともう何が起きるかもう本当にあのいろんな人がお客を連れてきてくれる可能性があるので、でそれで選挙とバッティングしていいのかっていうのがまあ、まだ分かりませんけどもね。ということでございまして、さあお送りしてまいりました QICいかがだったでしょうか。まああの9月もね、もう9月の放送はこれで最後だよね。
最後ですね。
来週はもう10月に入るんですよね、うん、早いですね、
はい、早いな。
ということは、まあ、今の予定で言うと、まあ、順調にいけば11月のその真ん中あたりはFMC 九州チームもやってくるし、確かあの花岡市が14日 NG だったのかな、確か。まあまあでもあの それはそれで、あのなんとか動くでしょう彼は。でまあまあで、あと関西チームもぜひね、人数増えそうですからね、
うん、
今なんかあの外国の方が今度遊びに来るという、
おすごい、
来週の収録は10月3日土曜日の収録で、ね、見学に来るそう
です。あ、そうなんだ、
です、女性の方ですけどね、なんか海外向け番組を FMC がやる可能性が出てきましたよ。また
いいですね、
20年ぶりですね。
あ、
昔中国語番組やったんですよ、潮流通信という番組をやってまして、中国向けに日本のいろんなトレンドを紹介するっていうのやってたんですけど、私ディレクターやってたんですけど、内容があの全くわからなかったです。何喋ってるのか全然わからないという、うん、俺の悪口言われてても意味がわからないからわからない、という NG の出しようのない番組って言われて、まあ、というところで、まあ、あの熊本の皆さんもちょっとこれから旅の準備、いろいろ日程調整など大変だと思いますが、よろしくお願いしますね。返事せえ。
あれ、
はいはいはい、
というところでございまして、今回姉さんとか来るかな、誰が来ますかね。またあのね、橘幸恵とか、あとまあひょっとするとそのね、あの話次第ではピーナッツの恵みとかそこら辺も含めて、まあまあ眠ると楓は動くでしょうけど、あとしずくさんとかね、マヨンさんとか、あと、あと誰がいたっけ、フランシスコ松本くんとか、言ってない人いますか。全員言った九州のメンツ今のところ。
います、
言ったよね。
しずくさんは、
しずくさん言った、言った、うん、
言いました、
うん、言いました。ということで、FMC スタッフ総出動でお送りする予定の、QIC 神戸ミーティング11月14日に決まりましたとか言いながら、来週やっぱり変えますとかって言ってるかもしれませんけど。
そうです。
一応そういうことで頭の中に入れといてね。さあ、QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新也門と
ストロンボリマユ、
そして FMC 九州新鍋は今日はどの方だったでしょうか。
平部屋優子と
イベリトリダでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。